天の玉木直子です。情熱新潟、今回は株式会社ワタモリ代表取締役社長渡辺忠雄さんです。ワタモリは砂糖をはじめとする主原料の卸、製菓厨房機械器具の施工販売、店舗運営のサポート、この3つを柱に食の総合提案企業としてスイーツの世界を総合的にプロデュースしています。それでは株式会社ワタモリ渡辺忠雄社長にお話を伺っていきましょう。株式会社渡森さんは創業が江戸時代と伺いました。
はい、
随分長い歴史をお持ちですね。
そうですね、江戸の末期の安政の2年って聞いてますので、
はい、
今年で161年になります。
161年。
はい、
渡辺社長は何代目でいらっしゃるんですか。
私で6代目
と いわゆる大政奉還の前からということです
ね。そういうことです ね、
はい、そして戦争もあり、バブルもあったり、オイルショックもあったりと。
そうですね。
その時代をずっとお砂糖というものを軸に展開なさってきたということですか。
そうですね、まあ、昔でいうお団子屋さんとかお菓子屋さんの原材料を、うん、当時は原料ですね、
はい、
を中心に扱ってたと思います。
例えばどんなもの。
当然看板にあるようにお砂糖とか小麦粉、水飴、それからロークからできた蜜ろうだとか、そういうものが中心だったと思いますけどね。
すごい甘い香りがしてきそうですね。
そうですね、確かに昔の家は、ね、甘かったですよ、
香りが。
会社と自宅がこう我々合体してましたんで、子供の頃にお店を通って自宅に入る時にはね、香りが甘かった
って。ああ、我が家は甘い匂いがするってちょっと羨ましいですけれどもね。
はい、
でもそもそもワタモリという社名は、
初代の方が渡辺森蔵という人で、まあ、そこからワタモリという名前が来たと思うんで、
はい、
ですから代々、4代目までは皆さん襲名して渡辺森蔵ということになって、
はい、
まあ、私の先代と私からは、
はい、
まあ、もういいかと。
時代が変わりましたか。
ということで、そのままにしてますけども、
渡辺森蔵さんの渡森。
そう
でもその看板は変わらずということなんですね。でもお仕事の内容は、幅はどんどん広く変わってきたんですよね。
そうですね、
はい、
相手様がお菓子屋さんが中心だったもんですから、
はい、
それにまつわる投資や資源量から、まあ、お菓子の種類も増えていくに従って、当然そこにはチョコレートだとか、乳製品だとか、で、まあ、包材だとか、
いやでも戦後特にこのお菓子の分野はドラマチックに変わっていった。
そうでしょうかね。まあ、甘いものに皆さん飢えて、甘いお菓子だったら何でも売れたという時代だったんでしょうからね、
はい、そこから今はこだわりの一品というふうに変わってきてますしね。
そうですね、
今渡森さんはいろんな展開なさってると思うんですが、事業の大きな柱みたいなものは3つあると伺ったんですけれども
、
はい、
一番目はやっぱり最初申し上げた砂糖をはじめとする主原料、
はい、
それにお菓子を作るための機械設備、
はい、
備品、
はい、
が2つ目、で3つ目はやっぱりお店を一緒に作ろうと、まあ、プロデュースするというか、お店そのものを作ったり、ショーケースの大きさとか位置とか色とかを考えてあげたりとか、まあ、デザイン部門といいますかね、やっぱり、まあ、カラーコーディネートも含めて、どうやったらそこのお店の雰囲気が良くなってお菓子が売れてというようなことも一緒にご提案しながら、
もうお菓子にまつわるさまざまなものをトータルにコーディネートされてるんですね。
まあそういうことですね。
あとは買い替えなどもいろんなお店さんに有利になるようにしてくださってるそうですね。
そうですね、まあ創業さん4000万円で、お店作りに3000万かかります。残り1000万しかないん で1000万ですとね、全部新品の機械で装置をしようと思ったら少し足りないかなと。お店の目立つところのこういうものに関してはじゃあ新品を入れる、
はい、
それは600万かかったと、もう残り400万しかないと、そうすると、まあ全て新品でもうダメなん でこの部分の3割ぐらいはもうその蓄えてあった中古品を、
はい、
これはじゃあこれにしようかとか、全然予算内で間に合わせてね、で出世して半導体になったら、
はい、
またじゃあこれはね5年後とか10年後に買い替えようよと、
はい、
というようなご提案もしながら、
じゃあもう本当にその、厨房機器のリユースも幅広くこう、
そうですね、
バックアップしてるわけですね、お店を、資金面でね相談されて。そうなんですか。これはじゃあもうあの県内のお菓子屋さんの多くの方が綿森さんに足を向けて眠れないんじゃないですか。
いやいや、うちも足向けて寝てませんから。お互いに足がぶつかってた。
いや本当に。
1855年和菓子の原材料卸からスタートした綿森、食品業界を牽引してきた渡辺忠雄社長が描く新潟の未来像とは。
160年を超える企業を今後も発展させていかなければならない、うん、相当なプレッシャーとか、
そうですね、
覚悟が終わりなんじゃないでしょうか。
まあ、昔はあまりなかったんですけども、
はい、
でも家を継いだ以上はというんで、なんか自分の代で潰しちゃ悪いなというか、潰しちゃいけないなと思いながらの思いで、まあ、今日まで来て、なかなか早くこのプレッシャーから抜けるためには次にこう移そうと思ってるんですけども、今のところもう少しというようなことで。
そんな渡辺社長の力の種となっているものは何でしょうか。
バトンを次の世代に渡すまでは力強く生き残れるようなしっかりした会社を作ろうというのが、まあ露骨に鞭打ちながら思ってるというのが今の心境ですけどね。
次世代への継承ですね。
そうですね、
はい、
今、まあ、ようやく世代代わりを少しずつ変わりつつあってですね、30代40代の人たちがやや育ってきてですね、私がいつ引退しても大丈夫なような流れには
まだまだ
いや来てるというか、ね、
まだまだ広がる夢というものもお持ちですか。
今までは仕入れて商社的にこうそれを教えながら販売してというようなことだったんですけども、やっぱり原料の一部をやっぱり自分たちの手で手掛けて、そういうものもやっぱり皆さんに安定供給できるような形まで育っていければいいなと。
それは農業ということですか。
まあ広く言えば農業なんですけども、はい、お米を作ったりとかですね、よもぎを作ったりとか、広く言えばやっぱ農業ということだと思うんですけどね。
原料から出発して人材育成まで行かれて、今度は原料のもっとこうオリジナルの方向に進んでいかれるってことですね。
そうですね、まあそういうことじゃないと私ら豚屋も、はい、その先のお菓子屋さんも、はい、まあ、どんどん生き残っていけないかなというか。
その裏にはどういうお気持ちがあってのことなんですか。
まあ、たまたま新潟市が農業特区になってですね、いろんな国がやっぱり農業に対するこう認識が非常に高まってきて、その中で、私らも何ができるかなということを考えた時に、もう少しこう食と農とそういうことをこう突き詰めていくと、まだ入り口はそんなところかなと。どんどん詰めていけば、もうちょっとこうあるかなと。まだ突き詰めてませんけども。
わかりました。さあでは若手の皆さんに励ましのメッセージをお願いします。はい、
ともかく失敗を恐れるなと、ひたすら前へ前へ進むという気持ちを持ち続けた方がいいんじゃないかなと。英語で一言で言うと Just do it という言葉を非常に私は肝に銘じて若者にいつも言ってます。
今もそのお気持ちを胸に。
そうですね、そのつもりでやってます。
おいくつでいらっしゃいますか。
72歳です。